ガールトーク、民主主義ってなんだと思う？このポッドキャストはサイレントマジョリティとみなされている女性たち一人一人が社会について、政治について、民主主義についてどう考えているのか、考えていないのかをモデレーターとのおしゃべりを通して発信していきます。
ゲストは前回に続いて平津義子さんです。次子さんのお母様は対馬丸事件の生存者でいらして証言活動をしていらっしゃいます。私が見たドキュメンタリー映画ドキュメンタリー沖縄戦でも次子さんのお母様でいらっしゃる恵子さんが証言されていて、私はその証言内容にすごく衝撃を受けました。このポッドキャストは少し前から戦争を体験していない世代が戦争の記憶を継承していくっていうシリーズを始めてるんですけど、今回は月子さんにお母様の活動、そして戦後生まれ の私たちが戦争の記憶を継承していくっていうことについて伺います。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
まず対馬丸事件について教えてくださいますか。
対馬丸というのは、沖縄に米軍、連合軍が上陸するかもしれないということで、1944年にですね、台湾とか九州の方に疎開者をどんどんこう運んでいた船の一つですけれども、対馬丸という船に、学童も一般疎開も含めて、1700名近くが乗っていたようですね。で、たくさんの学童が乗っていた船なんですけど、それが出発して2日目ですかね、夜に。
行き先どこだったんですか。
行き先は鹿児島から入って熊本に行く、熊本の学童疎開を連れていたようですね。なんですが、その途中で米軍 の潜水艦ボーフィン号っていうそうですが、その潜水艦から攻撃を受けて沈没した船です。生存者がすごく少ないと言われている中で、うちの母はそのところ9歳ですけれども、荒海に放り出されて、いかだに捕まって、いかだで漂流して生き残った一人のようです。はい。
それでお母様漂流して、どこにたどり着いたんですか。
はい。漂流した人たちは翌日に助かった人とか、2日目に助かった、3日目に助かったっていう人たちいる中、うちの母は、最初は十数人もいたはずなんですが、いかだでですね、いかだに捕まって、それが漂流して、もうどこに行ってるか分からなかったんですらしいんですけど、自然漂着っていうんですかね、着いたところが奄美大島の枝手久島っていう無人島なんですね。で、奄美大島の南の方なんですが、その枝手久島っていうところに自然漂着をして助かって、で、漂着した時は女性が確か4人だったかな、と男の子は1人いたかなっていうぐらいで、とにかく辺りを見回したら人影がいない中、島にたまたま来てたサバニみたいな船に乗っている人に大きな声で、呼びかけて振り向いてくれたので助かったみたいな感じですね。で、奄美大島に連れてってもらって、そこで治療したり手当ていろいろやって、食べ物もいただいてっていうことで生き延びたみたいです。
でも終戦が1945年で、はい、その対馬丸事件1944年なんですけれども、奄美、ね、にたどり着いてから沖縄本島にまた戻ってきたんですか。
そうなんです。たまたまですけども、この奄美大島でもう全く家族とも離れて一人ぼっち で知らない人たちと一緒に、とにかく生存者集められたところで、たまたま出会った人たちで、自分のお父さんの友達にあたる人が島にいて、そのうちに助けてもらったみたいです。うちが預かるって言ってくれて、で、そこの家族と一緒に半年間いたらしいです。
奄美に
半年間いて、お世話してくださった方が手紙を書いて、うちの母の母ですね、祖母に、ここで預かってるっていうことが分かって、生きてるっていうことが分かって、で、船を持ってるうちだったそうです。なんかいろいろ事業を起こしてる、で、その人たちと一緒に沖縄本島の北部の出身なので、国頭村の阿波というところです、で、そこに阿田というところに船が着くらしくって、そこに島伝いにこう隠れながら、 あの変えるんですね、うん、で、確かですね45年の2月頃だったかな、うん、にあの沖縄に帰ってきて、うん、でそれから沖縄戦を迎えるんです、
う
ん、
4月ですよね。
4月なので、そうそうそう、それであのもう米軍の空襲が始まっているし、うんうん、戻ったところであの残っていた弟や妹さん、うん、ちっちゃい子がいて、で自分のそのお母さん、私の祖父ですけど、一緒にあの山に逃げて行って隠れたりとかしていたと。で弟とかうちの母の母も、うん、あのマラリアにかかったりとか、うん、山の中であの非常に苦労したみたいですね。でそこでもうちの母が、カエルを取ってあげたり、なんか食べ物をとにかく調達したりとかっていうことで、あの山の中で沖縄戦を体験してます。そうですね、対馬丸で生き残って帰ってきてから沖縄戦を迎えてます。
過酷ですね。
そうですね、まああの話を聞けば聞くほど、小学校4年生なのに多分あの自然の中でのびのびと遊びを受けてたっていうか、おてんば娘だったのでいろんなことを学んだのかなと思って、自然の力だからあの野生人って言われます、みんなに野生の力があったんじゃないかって言われてますが、はい、元気です。
そういったあのお母様の体験の話っていうのはお子さんの時からよく聞いてたんですか？
ですね、あの改まって私の体験はこうですよってあの家の中で話すとか娘たちに言っていたような気はしないんですよ、うん、ただもう何気なくあの誰かが書いてくれたものを読んだとか、うん、あの学校の先生をしてたんですけど、同じ学校にいたことがあって、学校でこの対馬丸の体験を皆さんに校内放送した時に聞いて、初めて聞いたとか、うん、あの途切れ途切れかもしれないですけど、なんとなく聞いてた感じで、今でもですね、あちこちで話をするときにたまたま聞くと初めて聞く話がいろいろ出てくるので、うん、あもっとちゃんと聞いておかなければっていうのはあります、常々、うん、はい。
じゃあ、 あの次子さんが小学校中学校の時には学校でそういう戦争のことを学習する時間っていうのはあったんですね。
ですね、沖縄のあのほとんどの学校がそうしてると思うんですけど、平和学習っていうのがあるんですね。で大体が6月に行いますけど、各学校単位とか学年単位とかクラス単位であの体験者を招いてお話を伺うとか、あの戦争に関する映画を見るとか紙芝居とか絵本とか、なんかそういうものを見たり勉強する時間は必ずあったと思います。
そうなんですね。それででもその同じ学校にいて、うん、あなたのお母さんでしょみたいな感じでお母さんがそういう話をするっていうことに対してなんかこう抵抗感っていうか、ちょっと恥ずかしいなみたいな気持ちとかありませんでした？
まあ、恥ずかしいなっていうのはあるんですけど、でもあの、まあ、戦争体験者っていうのはうちの母だけじゃなくて、あの当時学校の先生方もあの、まあ、体験の場所とかいろいろ状況も違うとは思うんですけど、その頃の先生方はほとんど戦争体験者ですからね、
うん、
であの友達のお父さんお母さんたちもじいちゃんばあちゃんたちもほとんど戦争体験者なので、皆さん体験しているけれども、うちの母がたまたま対馬丸の生き残りっていうことがあって、あのどうやって船から、ね、放り出されてイカダで漂流してっていう体験はそんなにはなかったので、あの話をしてるんだなぐらいですね、うん、あといろんな人たちの体験もあのそんなに詳しくは聞いたことないですけど、みんな大変だっただろうなっていうイメージはあって、あの一人だけ特別っていう感じはあんまりしなかったです。
あそうなんですね、はい、でもその私からするとそういう特別な体験をされたあの人を自分の母として持っていて、そういう話を直に聞いたっていうことで、あの次子さんにとってはその戦争の戦争を知らないけれども戦争の記憶っていうのはすごく生々しく、うん、あの感じられるんじゃないかなっていうふうに思うんです。それで、うん、あの月子さんはこのハエバル文化センターっていうその戦前と沖縄戦のこと、それから戦後のアメリカ統治時代のことをあの展示しているこの文化施設で館長されているわけですけれども、まあ、お仕事としてこの戦争の記憶を語り継いでいくっていうことについてはどんなふうにお考えでいらっしゃいますか？
あの、戦争の体験者っていうのは私たちが小さい頃からほとんど周りの大人は体験者ですし、あの母の体験はなんとなく聞いたことはあるにしても、 ハエバルに来てからこの沖縄の南部の方の人たちの体験は北部の人たちと違うなとか、もっと生々しかったり、もっとなんて言うんですよ、忘れがたい、こう生々しいっていうんですかね、本当に目の前で殺されたとか殺したとか、そういう遺体を踏んだとか、もうそんな話を聞くと、うちの母だけの体験は一つの体験であって、だからその他の体験もたくさんあるわけですよ。だからそういう人たち一人一人の体験っていうのがみんな違うものもあって、で、なんと言えばいいんですかね、うちの母は記録がたくさん残っているんです。あちこちに呼んでもらって話をする機会があったりとか、本になったり映画になったりっていうふうにありますけど、そうじゃない体験者でもっといろんな体験をしている人たちがいることは分かっているので、逆にうちの母は南部のハエバルの人たちの体験を聞いたことがないかもしれないって思ったりすることもあります。皆さんが語っているわけではない、ずっと語ったことがないことをずっと秘めている人、そのまま亡くなった人、それからやっぱり話しておきたいって言って初めて証言した人とか、子どもたちには話してないけどこの調査に来た人に話したとか、でいろんな人たちがいますけど、もうだいぶたくさんの人たちの体験とか見たもの聞いたものが消えていっただろうなって思います。
戦中を生きていたけれどもその場所にいなかった人たちが、はい、記憶を継承していくっていう活動もありますよね。
はい、はい、ハエバル文化センターも沖縄戦のこととか沖縄戦後史とかを常設展に据えてこれを伝えていこうというところではあるんですけど、沖縄戦の体験者の 年齢の人たちで、義馬博さんっていう方がいますけど、版画家、その方は作品に沖縄戦のものがいろいろあるんですけど、ある展示会でこうおっしゃってました。本人は実は沖縄戦の時には大阪にいて、自分は沖縄にいなかったと、だから沖縄戦の体験者ではないっておっしゃった時、私はと思ったんですね。だから沖縄出身の70代80代の方みんな体験者だって思ってたんですけど、そうじゃないけれども沖縄戦のことをこう表現している人たちがいる、で沖縄戦のことを研究している人がいるっていうことにあった時に、その場所にいなかった、沖縄戦の時は沖縄にいなかった人でもやっぱり沖縄のことを伝えるため、沖縄戦のことを伝えるために、体験者が見てなかったものとか気づいていなかったこととかっていうのを学んで伝えようとしているっていう、活動といったらおかしいんですけど、そう表現しているっていう人たちがいるわけですね。で学童疎開で沖縄を離れていたので、戦場だった沖縄にいなかった、だけど帰ってきたら自分の同級生たちがこう修羅場をくぐってきたみたいな体験をした小学校1年生であってもものすごく大人に見えた、怪我をして片腕がない足がないっていうのに、なんかすごくこう球が飛んできて、あれはどこから飛んできてる球とかだんだん分かるようになったっていう話とかも本当に大人みたいに見えたっていうんですね。だからこそ自分は知らないから、この人たち体験者よりももっともっと知りたいと思ったので勉強してすごい研究者になっていくという人たちもいらっしゃるので、体験はないけれどもものすごくいろいろ情報を集めて勉強したり、体験者の話をいろいろつないでいく中で伝える側になっていけるっていうようなことを教えてもらったような気がするんですね。実際あった話、それをいろいろつないでいけるのもやっぱり体験のない人たちができることかなっていうことをちょっと思いました。私も戦争体験者ではないのに子どもたちに、平和学習を交流などもさせようという事業を担当していて、手探りでいろんな資料を集めながら沖縄戦の流れのこととか、人権とか差別も含めて一緒に子どもたち小学校6年生たちと勉強するわけですよ。で今年度27期生なので27年目になりますが、1期生だった人の一人で秋山道博君って言ったらもう先生なんですけど、大学の先生になって平和学とか、沖縄近現代史の研究をしているんですね。で彼の頑張りとか研究仲間たちの活動を見ていると、私たちも 例えば戦争は体験してないけど沖縄戦の話を伝えようとしている、で沖縄の例えば復帰とか戦後史を少し分かる、あのドルを使ってた世代ですし、体験はあるので知ってるかのようなんですけど、いやいやいや、もう彼らがいろんな、あの私たちの生きた時代のことを研究することによって、私よりも20歳も若い30歳も若い人たちが私たちの生きた時代をあのはっきり見せてくれるっていうんですかね。だから体験者よりもしっかり研究した人たちがいろんなことを知っていて、私たちをこう乗り越えてって言ったらおかしいんですけど、あのそういう人たちがいる。で沖縄戦の研究者も戦後生まれの人たちがすごく頑張って沖縄戦を明らかにしようとする、一人一人の体験を表に出そうとしてるっていうか、そういう活動っていうのはとてもあの大切だと思ったんですね。だからこそ研究者がいるし、博物館資料館で伝える仕事っていうか役割があるなっていうのは本当に最近つくづく思います。だからあの体験していないからわからないですでは済まされない、研究者でもないからわからないって言っても、体験した人もやっぱり自分が生きた時代のことはもう少しいろいろあの興味を持ってちょっと本を読んだりとか、自分の子供に伝えるだけでも違うと思うんですよね。思い出を語るだけ以外以上にあのその時代背景とかって少し勉強することでいろんなことが見えるし、で若い人たちの感性であのこう時代を俯瞰するっていうんですかね、その人たちが歩んできたところだけ見たものだけではなくて、背景にどういうものがあった、どんな時代だったっていうのを学ぶことで、これからどうしていくべきとかっていう、なんかその聞いた人学んだ人の生き方にも関係してくるんだなっていうのをすごく感じて、今あの新しい歴史の学習の仕方っていうんですかね、彼らに教えてもらってる感じがします。
あの戦争を経験した人たちの方が昔は多かったわけで、だからこう戦争でこんなことがあったっていう、まあ、証言を してるじゃないですか。そうするとその戦後生まれの戦争を知らない人たちはその知らないことを話すっていうことにちょっとためらいがあるというか、知ってる人がいるのに知らない私がこう口出しする立場にないんじゃないのかみたいに思ってたんですけれども、はい、
あのそう思う時期もありました。あの自分たちは体験もしてないのに体験したかのように話してはいけないんじゃないかとかっていうふうに思う時もありましたけど、でもあの戦争体験者っていうのは確実にいなくなるわけですから、それは分かっていることで、体験者っていうのはどんどん時代とともにいなくなっていくわけです。当たり前ですからそれは止められない。だけどその人たちの生の話を聞いた人が、あのその人はどんな気持ちだったとかで、それを体験を通して何を得て何をどうしようとしてたっていうことを聞いた責任はあると思うんですね。だからその人から聞いた話を、この人はこんなだった、だからこうしたい、あの時は本当はこれこうしたかったとかっていう話も含めて、聞いたことを自分なりにこう咀嚼してっていうんですかね、あこういう人がいたんだよ、こんなことを体験した人がこんな気持ちになって、あのこんなことを考えた人がいたんだよっていうことは伝えられるんじゃないかなと思ってるんですね。
ありがとうございます。あの1945年8月に戦争が終わって、沖縄では9月にあの戦争が終わったんですけど、それからアメリカが日本を統治することになって、で沖縄の本土復帰は1972年です。今年2022年が沖縄の本土復帰50年の節目になります。で次回は本土復帰のことについてお話を伺いたいと思います。次回もまたよろしくお願いします。
ありがとうございます。